県指定無形文化財尾張の虫送り。虫送り行事とは、古来から火に集まる稲の害虫を焼き払い、五穀豊穣のために行われるものとされています。厳しい自然との共生関係を保ちながら、地域特有の生活様式を育ててきた八田地区の先祖伝来の行事です。かつては多くの村で行われていましたが、現在県内では八田地区と稲沢市、旧中島郡祖父江町の2地区のみになり、昭和59年に尾張の虫送り行事として県指定無形民俗文化財に登録されました。八田地区では虫送り行事として恩歌、運歌送りと虫送りが6月下旬と7月上旬に行われます。五穀豊穣を願う恩歌送り。農作物に害を与える害虫を退治しようと、五穀豊穣を願って八田八幡社でご祈祷し、実盛人形と夫婦の鳥を高く掲げながら、ホラ貝と太鼓の音に乗って八田川堤防沿いを練り歩き、最後に八田川に流します。現在は流さずに処理します。毎年6月頃に行われます。五穀豊穣を願って伝統を守り抜く実盛人形と夫婦の鳥はこうして作られる。作っている様子が写真に載っています。火に集まる他の害虫を退治して豊作を願う虫送り。松明、子供用2、3メートル、大人用4メートルに八田八幡社でもらい受けた火をつけて、太鼓、ホラ貝の音を鳴らした後に、続いて八田川沿いを歩き、火に集まる他の害虫を退治して豊作を願う習わしです。松明は竹の芯に藁束を巻いたもので一本ずつ持ち、列をなして練り歩きます。毎年7月頃に行われます。藁と竹で作る松明は一本一本手作りです。松明に火がつき、歩く行列は幻想的です。恩歌、運歌送り。実盛が戦に負けて逃げているときに農民などに殺害され、その恨みから害虫となりましたが、神の鳥の夫婦の鳥に食べられました。しかし実盛の怒りは収まらず、稲作の害虫運歌に変化して被害を発生させました。この稲作への被害を鎮めるために、実盛と夫婦の鳥を祀り、神社奉納と田んぼ道を歩いたことが始まりとされています。虫送り。運歌などの害虫が松明の炎に集まり駆除できるとされています。今回は100人以上の人が参加しました。皆さんご協力ありがとうございました。やった八幡神社校総代村上さん。
トコタンのピックアップ。今月の市政ニュースをお届けします。ニュース1、市政70周年記念事業。京都立花高校記念パレード演奏会、開催日9月29日日曜日。あのオレンジの悪魔がついに常滑にやってくる。国内のみならず海外でも活躍し、全国的な知名度を誇る京都立花高校吹奏楽部が、常滑を元気いっぱい、笑顔いっぱい、夢いっぱいにするため、パレードや演奏を披露します。記念パレード。時間、10時40分から11時40分。雨天中止。場所、市役所周辺道路。料金無料。記念講演会、 時間16時から17時30分。場所市民文化会館。料金大人1500円。高校生以下800円。別途手数料がかかります。定員1000人。ローソンチケット抽選販売。7月25日木曜日から8月18日日曜日。先着販売9月の9日月曜日から。窓口販売先着。市民文化会館8月24日土曜日から9月1日日曜日。9時から20時まで。QR コードが載っています。チケットについての問い合わせ、東武トップツアーズ株式会社京都立花高校コンサート係、電話 070-1771-9174。 事業についての問い合わせ、企画課、電話 47-6111、 ファックス 35-4329。 ニュース2、市政70周年特別記念事業、第4回常滑だし祭りボランティア募集。元気に楽しくみんなで協力していただけるボランティアを募集します。つながりを持って共に祭りを作りましょう。詳細はホームページを確認してください。 QR コードが載っています。中学生ボランティア、期間11月3日祝日、4日振り替休日。内容、物販ブース、クリーンステーション、総合受付お手伝い、閉会後のクリーン作戦。対象、市内に在住の中学生。一般ボランティア、期間11月2日土曜日、3日祝日、4日振り替休日。内容、物販ブース、クリーンステーション、総合受付運営、警備スタッフ、閉会後のクリーン作戦。対象、市内に在住の高校生以上。共通、申し込み期限9月10日火曜日。10月に事前説明会を行います。1日だけ、短時間、2時間とかの参加でも大歓迎。QR から申し込んでください。中学生、一般、それぞれの QR コードが載っています。広報とこなめ7月号に掲載された写真について、第3回とこなめだし祭りの小菅屋区獅子舞の写真を掲載しましたが、第4回常滑だし祭りには出場しません。お詫びして訂正します。問い合わせ、第4回常滑だし祭り実行委員会福田、 tokodashi2024@gmail.com。ニュース3、市政70周年記念事業、 NHK 総合民謡魂ふるさとの歌公開収録。ダイナミックなステージショーで全国各地に脈々と息づく歌や郷土芸能の数々を掘り起こします。この機会にぜひ常滑の知られざる魅力を再発見しに会場へお越しください。日時、10月13日日曜日、18時から19時30分。17時開場。会場、市民文化会館。料金無料。申し込み方法、 NHK 名古屋放送局ホームページから申し込み。 QR コードが載っています。1人1件までです。抽選。 当選者には入場整理券2人まで入場かを9月25日水曜日に発送します。落選者には9月26日木曜日15時以降にメールを送付します。未就学児の入場はご遠慮ください。申し込み期限9月11日水曜日。出演者は決まり次第ホームページでお知らせします。司会は近藤泰郎アナウンサーです。問い合わせ NHK エンタープライズ中部、電話 052-952-7381。 ニュース4、市政70周年記念協賛事業常滑音楽祭2024、日時8月25日日曜日13時30分から13時会場、場所市民文化会館ホール。内容、市内の学校ジュニア団体と市内を拠点に活動する吹奏楽団が音楽祭を開催します。音楽祭ではアルメニアンダンスパート1ほか様々な曲目を演奏します。料金無料、 QR コードが載っています。問い合わせ常滑音楽祭2024実行委員会稲葉、ongakusai2024@tsw-brassband.com。 ニュース5、自転車用ヘルメットの購入補助を行います。自転車乗車中の事故時の負傷の程度の軽減、安全運転意識の向上を図ることを目的に県と協調して実施します。対象、市内に住所を有する人、平成18年4月2日から30年4月1日に生まれた人、昭和35年4月1日以前に生まれた人。補助金額、購入価格の1/2、上限2000円。ヘルメットの要件、自転車乗車用で新品で購入したもの、次のマークがついた安全性の認証を受けたもの、 SG、 JCF、CE EN1078 GS、 CPSC。 令和6年4月1日以降に購入したもの、申請期限令和7年2月28日金曜日。詳細は市ホームページを確認してください。 QR コードが載っています。問い合わせ市民協働課、電話 47-6108、 ファックス 35-3939。 ニュース6、未来のバス自動運転バスに試乗できます。臨空町周辺エリアで県と市が共同で自動運転バスの実証実験を実施します。申し込みは不要で各バス停で自由に乗り降りできますので、ぜひ試乗してください。日程、8月19日月曜日から9月6日金曜日、水曜日は運休です。料金無料、車両ティア4ミニバス。詳細は QR コードから確認してください。問い合わせ企画課、電話 41-6111、 ファックス 35-4329。 ニュース7、 コミュニティバスグルーンのバス停を増設します。常滑南部竹豊線において桧原公会堂から千田竹豊駅の間に3カ所のバス停を新設し運行します。バス停新設に伴う既存バス停の運行ダイヤの変更はありません。運行開始日8月1日木曜日、新設バス停神山、北中根、桜ヶ丘、竹豊中央公園。詳細は市ホームページを確認してください。 QR コードが載っています。問い合わせ市民協同課電話 47-6108、 ファックス 35-3939。 ニュース8、市職員募集、職種採用数。1、保育士教諭職10人。2、消防職高卒新卒者若干名。試験日、試験方法。保育士教諭職第一次試験、8月27日火曜日から29日木曜日のいずれか1日。適性検査、実技試験、面接試験。第二次試験、9月30日月曜日、個人面接。消防職、第一次試験、9月22日日曜日、教養試験、適性検査。第二次試験、11月5日火曜日、体力測定、個人面接。受付期間、保育士教諭職7月22日月曜日から8月9日金曜日、消防職8月5日月曜日から23日金曜日。申し込み方法、書類を持参または郵送で提出。 QR コードが載っています。問い合わせ職員課電話 47-6110、 ファックス 35-4567。
ニュース9、児童扶養維持特別児童扶養手当、特別障害者手当、県在宅重度障害者手当、現況届、所得状況届を提出してください。児童扶養手当対象、離婚などにより18歳以下の児童を看護・養育している人、父または母に重度の障害がある18歳以下の児童を看護・養育している人、支給月額、全額支給の場合、対象児童1人45,500円、2人56,250円、3人目以降1人当たり6,450円の追加。提出期間、8月1日木曜日から30日金曜日までです。維持手当対象、児童扶養手当と同じ、支給月額、県1から3年目4,350円、4から5年目2,175円、6年目以降は支給対象外、市5年間2,500円。提出期間、8月1日木曜日から30日金曜日までです。特別児童扶養手当対象、中度または重度の障害の状態にある20歳未満の児童を養育している人、支給月額、1級重度55,350円、2級中度36,860円。提出期間、8月9日金曜日から9月11日水曜日までです。詳細は市ホームページを確認してください。児童扶養手当、特別児童扶養手当
それぞれ QR コードがあります。問い合わせ、子育て支援課、電話 47-6150、ファックス 35-7879。特別障害者手当、対象、身体または精神の重度の障害により、日常生活で常時特別の介護が必要な20歳以上の人、施設入所中または3ヶ月以上の長期入院中の人は対象外、支給月額28,840円、提出期間8月13日火曜日から9月11日水曜日までです。障害児福祉手当、対象20歳未満の重度障害児、障害者、施設入所中の児童は対象外、支給月額15,690円、提出期間8月13日火曜日から9月11日水曜日までです。在宅重度障害者手当、対象重度の障害児、障害者。なお、65歳以上の新規取得者、施設入所者、3ヶ月以上の長期入院中の人は対象外です。支給月額、障害児15,500円、障害者6,750円、提出期間8月1日木曜日から30日金曜日までです。詳細は市ホームページを確認してください。QR コードがあります。問い合わせ、福祉課、電話 34-7744、ファックス 34-7745。出張ハローワーク、ひとり親全力サポートキャンペーン。児童扶養手当の受給者向けに、市役所内にハローワークの臨時職業相談窓口が開設されます。現況届の提出の際に利用してください。日時、8月2日金曜日、8日木曜日、9日金曜日、16日金曜日、23日金曜日、13時から14時までです。8月29日木曜日、9時半から14時まで。問い合わせ、ハローワーク半田、電話 21-8072。 ニュース10、国民健康保険非保険者証、保険証の一斉更新。現在の保険証は8月31日土曜日が有効期限です。世帯全員分の新しい保険証を8月10日土曜日から世帯主宛に送付しますので、記載内容を確認してください。令和6年12月2日月曜日以降は保険証とマイナンバーカードが一体化しますが、新しい保険証は令和7年7月31日木曜日まで使用できます。有効期限が切れた保険証は細かく裁断するなどして破棄してください。配達時に不在だった場合の受け取り方法。9月1日まで、郵便物お預かりのお知らせ、不在通知に従い受け取ってください。9月2日月曜日以降、現在の保険証、身分証明書を持って保険年金課で受け取ってください。別世帯の人が受け取る場合は委任状が必要です。職場の健康保険に加入した場合、国民健康保険脱退の届出が必要です。まだ届出をしていない人は、職場の健康保険証と常滑市の保険証、世帯主及び対象者全員の個人番号カードと来庁する人の身分証明書を持って早急に届け出てください。問い合わせ、保険年金課、電話 47-6114、ファックス 34-5607。 ニュース11、 熱中症特別警戒アラートの運用が始まりました。より深刻な健康被害が発生する場合に備え、熱中症警戒アラートを一段引き上げた熱中症特別警戒アラートの運用が4月から開始されました。このアラートは気温が特に著しく高くなることにより、熱中症による人の健康に関わる重大な被害が生ずる恐れがある場合に環境省が発表します。危険な暑さから自分と自分の周りの人の命を守る行動をしましょう。発表状況の確認方法、市ホームページなどでお知らせします。また、環境省の熱中症予防サイトやメール配信サービス、LINE 公式アカウントを登録することで情報を受け取ることができます。市ホームページ、熱中症予防サイト、それぞれ QR コードがあります。問い合わせ、健康推進課、電話 34-7000、ファックス 34-9470。ニュース12、高額な診療を受ける人は、マイナ保険証がおすすめ。国民健康保険に加入している人で、限度額認定証を提示することにより、所得の区分に応じて医療機関などでの支払いが自己負担限度額までになります。限度額認定証を発行・更新、毎年8月に再判定する場合は申請が必要です。ただし、マイナ保険証で受診すれば、限度額認定証を発行・更新する必要はなくなります。ぜひ、マイナ保険証を利用してください。更新には、国民健康保険被保険者証、世帯主及び対象者の個人番号カードまたは通知カード、届出人の身分証明書を用意してください。世帯主と国保加入者全員の所得により認定するため、未申告者、税法上の扶養になっている人を除くがいると、上位所得者として判定します。収入がない人でも、市県民税申告をしてください。問い合わせ、保険年金課、電話 47-6114、ファックス 34-5607。ニュース13、物価高騰重点支援給付金、子ども加算分。物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯に給付金を支給します。対象、すべてに該当する世帯。令和5年12月1日に、市内に住所を有する18歳以下、平成17年4月2日生まれ以降の児童がいる世帯。令和5年度分の住民税均等割が非課税または均等割のみ課税である世帯、対象世帯に書類が届きますので内容を確認してください。給付額、児童1人につき5万円、申請期限9月13日金曜日、問い合わせ臨時特別給付金コールセンター、電話 47-6154。 ニュース14、年金生活者支援給付金。公的年金の収入やその他の所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために年金に上乗せして支給されるものです。対象となる人には日本年金機構が9月ごろ給付金請求書を送付します。すでに給付金を受け取っている人で引き続き支給要件を満たしている場合、手続きは原則不要です。支給要件、老齢基礎年金を受けている人、65歳以上であること、世帯全員の市民税が非課税であること、 前年の公的年金などの収入金額とその他の所得との合計額が基準額以下であること、障害基礎年金、遺族基礎年金を受けている人、前年の所得が基準額以下であること、問い合わせ年金給付金専用ダイヤル電話 0570-05-4092、 保険年金課電話 47-6114、 ファックス 34-5607。 ニュース15、盆踊りに行こう。地区、実施日、時間、場所の順番です。やた、8月18日日曜日18時30分から21時、八田公民館。久米、8月13日火曜日19時30分から21時30分久米公民館。前山、8月10日土曜日19時から21時、前山会館。石瀬、宮山、8月11日祝日18時30分から21時、三井家広場。小倉、8月3日土曜日19時から21時、小倉天神社。西の口、8月13日火曜日18時から21時、西の口公民館。蒲池、8月12日振替休日19時から20時30分昇仙寺。えのきど、8月15日木曜日18時から20時50分鬼崎中学校。たや、8月14日水曜日18時20分から20時45分たや公園。北条、8月4日日曜日15時から20時木桜公園。法事、8月3日土曜日19時から21時法事児童遊園。小葉、8月13日火曜日19時30分から21時安養寺。桧原、8月12日振り替休日19時から21時30分桧原公会堂。刈谷、8月11日祝日19時から21時刈谷児童遊園。大谷、8月14日水曜日19時から21時30分大谷児童遊園。小菅谷、8月14日水曜日19時から21時霊慶会館。境、8月10日土曜日19時から21時境公会堂。
暮らしのお知らせ、案内、募集、その他、講座、教室、催し、スポーツです。まずはじめに、案内、募集、その他。8月1日木曜日から10日土曜日、夏の安全なまちづくり県民運動。一人一人が高い防犯意識を持ち、身近な対策を実践しましょう。運動の重点、特殊詐欺の被害防止、侵入盗の防止、自動車盗の防止、子どもと女性の犯罪被害防止。問い合わせ市民協働課、電話 47-6108、 ファックス 35-3939。 市営住宅入居者の定期募集、募集住宅戸数、えのきど2個、たや2個、たるみ2個。申し込み書配布期間、8月1日木曜日から16日金曜日。受付期間、8月13日火曜日から16日金曜日。 決定方法、抽選。抽選日、9月3日火曜日10時から。問い合わせ、都市計画課。電話 47-6123。ファックス 35-5642。マイナンバーカード臨時窓口。QR コードがあります。日時、水曜日、8月7日、14日、21日、28日、17時20分から18時40分。8月25日、日曜日、9時から11時。内容、マイナンバーカードの交付・更新。予約期限、予約日、前開帳日。開帳日の9時から12時、1時から16時30分は予約がなくてもマイナンバーカードの交付ができます。問い合わせ、市民窓口課、電話 47-6102、ファックス 34-5607、全国一斉子どもの人権相談教科週間。いじめ、虐待のほか、家庭の問題など、子どもの人権に関わる悩み事、心配事などの相談に応じます。相談内容の秘密は固く守られますので、一人で悩まず、気軽に相談してください。日時、8月21日水曜日から27日火曜日、8時30分から19時、土曜日曜日は10時から17時、相談専門電話、子どもの人権110番、電話 0120-007-110、問い合わせ、名古屋法務局人権擁護部、電話 052-952-8111。 8月28日水曜日11時、全国一斉情報伝達訓練。 QR コードがあります。国による全国瞬時警報システム J アラートを活用した全国一斉情報伝達訓練が実施されます。当日、同方無線による放送、市公式アプリ常滑防災での配信、 CCNC 知多半島ケーブルネットワークコミュニティチャンネル111-112-121-122チャンネルの L 字画面でのテロップ配信を行います。問い合わせ、防災機器管理課、電話 47-6107、ファックス 35-4567。 海上保安庁図画作品募集、QR コードがあります。未来に残そう青い海をスローガンに、海洋環境について考える機会を提供することで、海への関心を高め、海洋環境保全思想の普及を図ることを目的とした図画コンクールを実施します。対象、小中学生。申し込み期限、9月6日金曜日。作品テーマ、海の生き物たちが生き生きとしている様子、未来に残したい海。問い合わせ、中部空港海上保安航空基地警備救難課、電話 35-0888。 家族懇談会、日時9月9日月曜日 13時30分から15時。場所、知多保健所大会議室。内容、お互いの悩みや経験などを話したり、聞いたりする交流の場です。家族同士の交流の中で、新しい情報を得たり、家族としての役割を考えたり、心の病気について学習していけるように、保健所がお手伝いします。講師は青木清久さん、日本福祉大学の教授。対象、心の病気を抱える人の家族。定員、先着30人。申し込み期限、9月8日日曜日。申し込み、県知多保健所健康支援課。電話 0562-32-1637。 計量器の定期検査を実施します。計量器を取引または証明に使用する場合は2年に1度の定期検査を受けることが法律により義務付けられています。該当する計量器は集合検査、所在検査、大検査のいずれかを必ず受検してください。集合検査、計量器を持参し受検してください。日時、1、9月17日火曜日、18日水曜日。場所、常滑市民交流センター。2、9月19日木曜、20日金曜日。場所は南陵公民館。時間はいずれも10時から12時、13時から15時です。次に所在検査。計量器が事業所内に備え付けているなど、持ち運びが困難な場合に対象となります。実施日、9月20日、金曜日以降、60日以内。県計量連合会より実施する10日前までに通知があります。申請期限、8月9日、金曜日。申請方法、経済振興課に申請書を提出。次に大検査、直接計量士に申し込み受験してください。問い合わせ経済振興課、電話 47-6151、 ファックス 34-9784。 個人事業税の納付をお忘れなく。 QR コードがあります。第1期の納期限は9月2日月曜日です。8月中旬に納税通知書を送付しますので、忘れずに納付してください。問い合わせ、知多県税事務所、課税第一課、電話 89-8174。 定額減税調整給付金、QR コードがあります。令和6年分の所得税、令和6年度分の個人住民税所得割において、定額減税が実施されます。対象者のうち、定額減税可能額が税額を上回り、減税しきれないと見込まれる人に対し、調整給付金を支給します。対象者には8月中旬に確認書を送付しますので、返送または市公式 LINE から手続きを行ってください。問い合わせ、税務課、調整給付金窓口、電話 47-6157、ファックス 34-9784。